今日恵みをいただく御言葉は使徒の働きの2章37節から47節までです。使徒の働きの2章37節から47節。では初めに37節を宣言します。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の使徒たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ、愛する様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。我らともども主を御言葉を前にしております。主体を求めて主を、あるものは遠くから近くから主を集い、そしてあなたの御言葉に聞こうという姿勢を持って今ここに集いました。あなたがその一人との思い思いに志に応え、あなたが御言葉をお語りください。取り継ぐしもべの唇を主を、あなたが清め、あなたの唇とならことができますように。主は一人と耳が整えられますように。我らともどもがこぞってあなたの命に豊かに預かって、豊かな恵みを得るこの時とならせてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。この使徒行伝の箇所、前回のところによってはペテロの、ね、説教を見ました。ペテロの説教を、概要的に見れば、まず、前半3分の1が今目の前で起きているこの印の説明、それも御言葉を引用しても説明ですね。で、後半の3分の2がナザレ人イエス・キリストについての説明、それもまた、この御言葉を引用しての説明でした。で、そしてその御言葉の引用をしての説明なんですけども、その概要は、言ってみれば使徒信条と全く一致しているということを見ましたね。イエス様は人としてお生まれになり、苦しみを受けられ、十字架につけられ、死んでよみがえって天の手におられ、天の父なる神の右に座したもの主、この主イエス様をあなた方は十字架につけたのですっていうのがこの36節でした。で、それを聞いた人々の反応は心を刺され、そしてペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうか、本当に心が刺されてもいても立ってもいられない状態になりました。本当に現在このような説教こそが必要だと思われますね。本当に人々の心を刺す、そして本当に自分の、してしまったことを悔いて悲しむ、その志を起こす、その心を刺す説教が本当に現在必要なんですけども、じゃあ、どのようなその説教が心を刺すメッセージであるのか、心を刺す、まずヘブル人の手紙の4章を開きたいんですけども、ヘブルの4章の12節と13節を開きたいと思います。心を刺すそのメッセージはいかなるものであるのか、ヘブルの4章の11節から12節。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れおおせるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。アーメン。ここによって心刺すものがありますね。刺し貫くもの、それは神の言葉です。ですからメッセージの中において神の言葉、これが必要ですね。ペテロはこの短い説教の中において3回3つ御言葉の引用がありましたね。いわゆる書から、それからいわゆる書から1つで、詩篇から2つ、そしてなおかつ その言葉の内容はまさしくもう、ね、もう純福音、まあ、フルゴスペルって言ったらちょっと教団を思い出すんですけども、その純粋な福音というのは要するにあの人信条ですね、イエス・キリストがどういうお方であるのか、死は、ね、精霊によって身をもって乙女マリアから生まれ、もうあのイエス・キリストそのお方そのものがこの御言葉引用を通して宣言されるとそれが、ね、力を持つんですね。神の言葉は生きていて、ね、生きています。ですから昨日、ね、神の言葉を聞いた、でそれで恵みを受けた、翌日全く同じ、ね、何章何節から全く同じ言葉を受けた、ね、違うんですね。仕事に違うんです。あの食材というものは、食べ物というものは仕事は違いますね。あの特に生鮮食品、あのスーパーで売ってますけれども、あの仕事を食べても、ね、違う、それは生きているからですね。生き物だからです。神の言葉も、ね、生鮮食品と同じで生きてます。いやそれで昨日と今日と違います。そしてその日その時に食べなければ腐ってしまうんですね。だから、ね、1週間前にあこの御言葉、ね、与えられた、でもちょっとこの言葉今言うのは装っていて、ね、1週間後に語ろうとするとなんか腐ってる感じがするんですね。まあ、私も御言葉を読んでて、でそれであこの御言葉今来た、でそれで、まあ、でもこれはちょっと手術にとっておいて、ね、この創建礼拝で、ね、語るのに装って、でそれでいざ手術に準備してみたら全然なんかその与え方当時の感動がもう全く失せてしまって、なんか腐ってる感じがして、あやっぱり創建あの時の礼拝で、ね、語った方が良かったんだなというふうに思ったこともありました。生きてるんです。ですからその日その時に語らなくてはならない言葉が示されたら、それをそのまま、ね、あのメッセンジャーは語らなければいけないんですね。それを先延ばしにしてしまうとそれが腐ってしまって、あの力を失ってしまうんです。
あのね、イエス様のことをなんで聞いててみんなが、ね、びっくりしたかって言ったらね、その前にそういその旧約の御言葉、旧約の御言葉を持ってきてイエス様をこうやってね、あのピタッと当てはめたのが誰もいなかったんです。だからね、メシアを待っていたのは事実であって、その言葉は知っているんだけど、バランバランにしていて、これをね、あの組み合わせることができない、そういう状況だったんだけど、聖霊が来た時に初めて、ね、ぴったしイエス様を明かすために旧約の御言葉をあのね、こう合わせることができるようにしてくださったんです。だからね、この人たちがびっくりしてイエス様を信じるようになったその理由というのは何か、旧約でことごとく明かされているお方を私たちは殺してしまったということを納得してしまう。だから自分がやってしまったこと、そして自分も納得した、イエス様はね、あの異端の一人だった、納得していたんだけど、あのペトロや11名のその人たちが言ってる言葉を聞いたら納得するところじゃなくて、もう大変なことをやってしまったということがもうありありと分かったので、私たちがどうすれば救いを受けるんですかということ、私たちがやったこと、これはどうすれば許されるんでしょうかということを言ったもの、
でこの、ね、ヘブルの4章のこの12節にあるという神の言葉はまず生きています。それから力があります。でどんな力があるか、刺し貫く力、それも本当に鋭い両刃の剣のような、両刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。アメン。ですから御言葉は魂と霊の間を切り分けるんですね。切り分けて、そしていろんな考え、それから計り事、自分の中で企んでいること、そうした諸々も、ね、この神の言葉がスッと入って差し貫くと、それらが明るみに出されるんですね。あ、自分はなんか純粋な動機でやってたと思っていたら、実は心の中でこんな、ね、その企みが実はあったんだって、もう表層意識に浮かんでいない、もう自分の深層意識の中のその企みも全部この御言葉によって差し貫かれて、でそしてあ、これは違った動機だったんだって悔いてね、でそれで改めて、 そういうことがこの御言葉を通してできるんですね。
イエス様が、ね、十字架の上でこう言ったよね。父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりません。で、何を言ったかというと、表面的にな現れていることで、イエス様は殺せ殺せって言ったんですということなんだけど、内面的に、ね、自分でも知らない、そういう状況においては分からない、分からないから、だからそういう、それゆえに犯した罪があって、罪もそうなんです。表面的な面において人との関係とかそういうのばっかりを考えているんだけど、その、ね、内面においては、ね、裏側では、悪霊サタンが働いている、罪を犯した対価は死である。で、死のその対価を支払うために必ず地獄にいて永遠という利子を払わなければならない。これ内面に埋もれていることはわからないんですよ、私たち。だからイエス様が言っているのは、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりません。だから私たちの深層心理っていうの、自分でありながら分からない、埋もれている、それが分からない。だから、罪を許してくださいというふうにイエス様が言ったことには、私たちのこの奥深にあるね、その深層心理のところにおいて、私たちは真理が分からない、真理が分からないから、ああ嘘ついたらこうなる、ね、ついたことによってこういう被害が起きる、この被害を受けたことによって、ね、自分は、ね、死という、ね、それを判決を受けなければならない、死という判決を受けたら犯した罪の利子を死と苦しむ状態において永遠に払わなければならない。これ分からないんです。分からないからイエス様が言ったのは、父よ、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりませんという。だから、ペテロがメッセージを知っていた時に、今まで分からなかったの、分からなかったんだけど、そのね、もう聖霊が来て語らしているこのペストのタイミングにおいて、もう分からなかったところにスッスッスッスッってこう聖霊の剣が入っていくんです。両側に入っていって、それで分かるようにしてくださって、そして悔い改めに導く、そういうことをしてくださったんだけど、聖書の素晴らしいところは、このね、使徒行伝は表面的に現れたこと、それをね、さらっと言っていて、あ、人が何かを言われたことによって、ね、悔い改めたことしか書いてないんだけど、なんで悔い改めたのっていうことをヘブルで言ってる。人がなんでそこまで悔い改めるようになったのということを、ね、ヘブルは私たちに教えるわけだ。両刃の剣が入ったよ。ね、もう本当に何て言うのかな、罪の骨髄とかにも組み立てられている、罪を犯していいように組み立てられているところをパッパッと聞いて、耳を傾けて聞いた時で、それで全部のことが今までこうつながってたものが、それが正しいと思ったんだけど、つながってたものが正しくないということが切り離してくださることによって分かった、そういうことを今これ言ってるんですよ。だからね、使徒パウロは素晴らしい、
はい、だからこの神の言葉がなければ人の心はさせないんですね、うん、いろんなその説教テクニックというものがなんか流通してるんですけども、なんか歓喜をつけなさいとか、なんかもう強弱をつけて人を、ね、たまにびっくりさせたりとか、あれなんか落語から笑い方を学んで、でなんか10分に1回は笑わせなければならないみたいな、なんかそういったテクニックですね。でもね、神の言葉がないメッセージは人の心を刺すことはできないんです。まあ、もう一つ言えば、第1コリントの14章のところに異言と、ね、予言の言葉が、ね、書いてあるんですけども、第1コリントの14章の24と25ですね。第1コリントの14章の24節と25節。しかしもし皆が予言をするなら、信者でない者や初心の者が入ってきたとき、その人は皆の者によって罪を示されます。皆に裁かれ、心の秘密はあらわにされます。そうして神が確かにあなた方の中におられると言って、ひれ伏して神を拝むでしょう。アメン。 ね、ここに要するに予言の言葉はですね、まあ、22節からのところで、ね、この異言は信者のための印ではなく不信者のための印です、ね。まあ、もし人が、ね、異言でみんなが、話すとするなら、ね、23節ではもし教会全体が一箇所に集まってみんなが異言を話すとしたら初心の者とか信者でない者とかが入ってきた時彼らあなた方を気違いだと言わないでしょうか、けれども、ね、予言の言葉を語るならばその、ね、入ってきた初心の人が、ね、予言の言葉を語られてそれでその本人の、ね、秘密が、ね、あらわにされ罪が示されて、ね、そして裁かれてそしてあなんで自分のことを知ってるんだろう、そういうふうに思ってで神が確かにあなた方の中におられるって、ね、分かるでしょう。ですからね、この予言の言葉もこの人の心を刺す役割があるんですね。秘密があらわにされます、ね、先ほど神の言葉は生きていて力があり、ね、作られたもので神の前で隠れをするものは何一つなく神の目には全てが裸でありさらけ出されている。ですからこの御言葉を語るとこの神を、ね、その場に呼び込んでそしてその人本人が神の目に、ね、あらわにされて、ね、そしてその本人自身の心の思いが、ね、あらわにされるんですね。でそれで、ね、この、ね、本人自身が罪を示されてでそれで、ね、悔い改めて導く。だから、ね、この予言に語るためには聖霊に満たされる必要があります、ね、ですから聖霊に促されてですから、ね、御言葉と聖霊これがこの人の心を突き刺すメッセージになるんですね。だから本当に私たち御言葉を蓄えてそして御言葉を蓄えれば聖霊様が働く土台が整ってそして本当に人を悔い改めと導く人の心を刺す、まあ、そのようなメッセージが、まあ、与えられるんです。でそれで、ね、この使徒行伝の2章に戻りまして、ね、人々はこのペテロのメッセージを聞いて心を刺され、またペテロと他の人たち兄弟たち私たちはどうしたらよいでしょうかそういうふうに聞きました。でそれで、ね、38節です。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれで罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。アメン。ですからこの救われるためにはまず悔い改めるということこれが一番最初のステップです。悔い改めなしでただ、ね、バプテスマを受けるだけ、よく誤解勘違いされやすいのがなんかバプテスマを受けたらそれで、ね、天国行きの切符が手に入ったって思う人いるんですけどそうじゃないんですね。もう天国行きの切符が、ね、与えられるためにバプテスマを受けるということでもう人生でもう十何回バプテスマを受けた人もいるんですね。もうあっちの教会行ってはこっちの教会行っては私バプテスマを受けたいですって、まあ、それで軽々しくバプテスマを、ねまあ、与えてしまう教会もまたあるんですけども
要するにねバプテスマをうちの教会は今年バプテスマ何人受けたということになっちゃうとバプテスマを受けたい人に誰にでもバプテスマを授けてしまうということになっちゃうのね。ホームレス伝道してみると、バプテスマを受けるためには、水辺に行くだろう。でバプテスマを受けるために水辺がなくてまだ出来礼になっちゃうとで教会でやるんだけどその日落ちそうがあったりなんかそういうだからそうするとどうなるかって言ったらねそこに行きたいからその落ちそうに預かりたいからバプテスマをそれでね言うんだよ外に出てきて私は今日で中7回目だと。だからバプテスマが何なのかを全然教えてないんですよ。それでバプテスマをかけているので結局はそうなってしまう、だからバプテスマを授けるためには自分の信仰がどこにね、至らなきゃいけない。心を刺されて、ね、ああ私罪許されたいというね思いに立たないとダメなんですよ。だからそれをああバプテスマを受けたいということをまず手術しっかりと守っているかどうか これがまず最初のパトルなんです。でしっかり主日を守っている、その中において一番最初に教会に来た時の状態とその人の、今の信仰の状態が変わっているかどうか確認する。でその後バプテスマのための勉強をさせるということなんですけれど、その勉強をさせた時にクリアするところがなかったらもうバプテスマ中止なんです。でそこまでしてバプテスマを受けた人たちというのは本当にイエス様に根を下ろすことができるんです。だけどじゃない人というのはバプテスマの意味が分かってない、意味が分かってないから自分が何のためにバプテスマを受けたのか分からない本当にバプテスマは、ここに書いてある通り心を刺された人、ああ私は罪人だ、イエス様の許しを受けてこれから新たに生きていきたいというね、その願いがある人がバプテスマを受けなければならないんです。自分が洗いざらい本当に弱いものなんだけど、神はそういった自分を本当にね良くしてくださる方であるというね、その信仰、それを持ってバプテスマを受けなければならないんです。だからここは使徒の働きでこのバプテスマのところで使徒たちが、ね、悔い改めて、ね、バプテスマを受けなさい、そしてね、賜物として聖霊を受けなさいというとっても大事
ですから、ね、まず悔い改めが、ね、まず第一なんですね。この38節で救われるためにはどうしたらいいか、まず、ね、悔い改めること、メタノイオというギリシャ語ですけども、方向転換という意味もありますし、あと、ね、クイル、ね、悲しみ、突き刺さりの感情を伴った、ね、感情ですね、それを伴って方向転換をする、それが必要であるわけです。でそれで、ね、罪の許しをいただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、バプテスマを受ける。でそうすれば賜物として聖霊がを受けるでしょう、まあ、もっと別の訳しかさせば、そうすれば聖霊の賜物、このギフト、贈り物をいただくでしょう。ですからまず悔い改めが必要、そしてイエス・キリストの名前によってバプテスマを受ける。ちなみにバプテスマは浸し込むという意味ですから、ですから悔い改めてイエス様の名前の中に浸し込まれて、それでそうするならば聖霊の賜物をいただく、その順番なんですね。このイエス・キリストの名前の中に親しまれること、これがですからバプテスマ、洗礼なんですね。で、まあ、かつてこういうことを、まあ、言われたことがあって、まあ、ある方がですね、A さんが B さんを伴って、でそれで A さんが、ね、B さんをバプテスマのそのための学びを、ね、してほしいということなので、じゃあ B さん、あなたはイエス・キリストが神の生ける神の御子キリストだと信じるんですかって、ね、聞いたら B さんきょとんとした顔をして、でそれで、まあ、どうやらですね、 A さんは B さんにはその気はないけれども、 A さんが B さんにバプテスマを受けてみればって、ただ単にそれでじゃあ受けようかっていう、まあ、どうやらそういう、まあ、軽い気持ちで、ね、まあ、相談しに来たみたいで、バプテスマを受けるためになったら、受けたいのでしたら、もう今までのことを全罪を悔い改めて、今までの偶像礼拝を捨てて、もうそういう偶像宮に行かないんですよって言ったら、ますます B さん挙動った感じになって、ちょっとこれまだバプテスマを受けるというその悔い改めにまだ至ってないんだなって思って、まあ、そういうことも、ね、ありまして、ですから悔い改め、まずこれが必要で、そしてバプテスマというのはそもそもイエス・キリストの名前に親し込まれることですから、だからイエス様に親し込まれようという気がない人、あるいはまだ、ね、偶像を握っている人は当然イエス・キリストの名前に親し込みということがそもそもできないですね。だからこのバプテスマということを、これはちょっとその時はまだ、まあ、遠慮をねして、まだそういう本当に悔い改めて、そしてイエス様に会って歩んでいきたいという志が与えられたら、まあ、バプテスマを受けましょうということで、その場乗り切っております。ですからこの、ね、この悔い改めということを、ね、そしてイエス・キリストに親し込まれて、もうもはや このお方以外の神々は他にいない、その決心をして、そして親し込まれるならば賜物として聖霊をいただくことができる。ですからこの順番が大事ですね。でそれで39節から、なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びに全ての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。アメン。この約束はあなた方、要するにこの場で心刺されてどうすればいいでしょうかってペトロに言った3000人の人々のみならず、その子供たち並びに遠くにいる人々、遠くにいる人々、要するにあのかつてユダヤの地から見れば遠くにいる人々、私たちとですね、遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられています。神である主が呼び出してくださる人々、召し出してくださる人々、要するに私たちともども本当に主に呼び出された人々です。今ここに集まっているのは本当に主が呼び出してくださったからですね。でなければ、何もこんな、夜遅く8時から、この成田の地、ある人は遠くから、ある人は近くから、仕事が終わって、本当に疲れては体を押してくるという、それは並大抵のことではしません。呼び出されたからですね、イエス様から。イエス様に呼び出されたから本当に時間を、みんなで作って惜しんで、じゃあそれでこうしてここにいて本当にこの神の言葉、御言葉を耳を傾けて、で耳を傾けたら本当に恵みは恵まれるから、だからここにいるわけですね。そのようにして本当に霊が開かれて御言葉から恵みをいただくというそのつながりを、神様とのコネクションを持っている人がこのような恵みをいただくことができるんです。さらに40節、ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。アメン。本当に邪悪な曲がった時代、これ本当にかの時代からずっと続いております。この現代の日本、本当に曲がった時代そのものですね。このようなところから救われなさい、ペテロは彼に勧めて、でそれで41節、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。アメン。ペテロの言葉を受け入れた人たち、彼らがその日バプテスマを受けました。3000人もの人々がこの日弟子に加えられて、そして、彼らそのうちどういうふうにしていったか、それがこの42節以降が初代教会のありさまですね。初代教会によって何がなされていたか、42節、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。この42節に4つのことがあります。まずその1つ目が、使徒たちの教えを固く守っておりました。使徒たちの教え、これはすなわち御言葉です。人たちは自分で考え出した言葉ではなく御言葉を教えておりました。この教会の機能のまず第一、それは使徒たちは御言葉を教えること。イエス様が大宣教命令をした時も教え続けなさいということを、イエス様の言葉を教え続け、行って弟子を作り続けなさい、そうすれば世の終わりまで私はあなた方と共にいる。それがまた28章の大宣教命令でしたね。ですから人たちはそれに従って御言葉、イエス様の言葉を教え続けました。そして、教えを固く守り続けました。それから2番目が交わりをし、書いてあるんですね。交わりをし、コイノニア、これは召し出された者たちが共に交わりをすること。コイノニアは互いに助け合うという意味があるんですね。具体的に献金をしたり、あるいは、その後に出てくるんですけど、持ち物を売ってそれで必要に応じて必要な人に分配したり、そういったことがコイノニアですね。でそれから3つ目が パンを裂き、要するに食事を一緒にすること、この成田エクレシアも まさにそうですね。食事を共にし、この間の手術もそうでした。またこの火曜日の、ね、この場も本当にそうです。共に同じ食卓から同じ、ね、命のいただき物をいただく、3つ目がパン裂きをし、4つ目が祈りをしていた、もうですからまさにこの成田エクレシアは、ね、まさにこの初代教会の同じことをしているわけですね。この、ね、4つのこと、これが、ね、1つでも欠けてしまったら本当に機能不全に陥ってしまうんですけども、しかし、ね、この4つのことがこの初代教会の中に生き生きしてました。この42節の教え、ね、すなわち御言葉、それから交わり、これ何やで、3つ目がパンを裂く、食べ物を、ね、同じ食卓を持つ、でそれから4つ目が祈りをする。でそうするとこの、そうするとこの43節、一同の心に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議な技と証の奇跡が行われた。この不思議な技、これテラスです。それから証の奇跡、これセメヨンですね。この2つが行われます。前回の箇所の使徒2章の19節、上には手に不思議な技を示し、下は地に印を示す、これテラスとセメヨン、これが行われている。このですから御言葉があり、また交わりがあり、パンを共に裂き祈りをするところにこのテラスとセメヨンが起こります。そして人の心に恐れが生じます。この主に対する正しい恐れですね。世の人とか未来に対する恐れ、これは不健全ですけど、主に対する恐れ、これは健全な恐れです。この恐れが生じて、そしてこのテラスとセメヨンが起こります。そして44節、信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。アーメン。もうまさにこのですから42節が、言ってみればまとめ、その概要で、具体的なあれ様がこの43節以降ですね。そして教会の中においてこのようにみんなが一つに集まること、みんなが一つになることですから、生徒の交わり、これ除いて生徒の交わりに加わってない人は本当に弱いんですね。教会の礼拝が、終わりました、そしたら、そそそそと、帰ってしまう、そういう人なかなか人生のいろいろな、荒波とか、困難に立ち向かうことがなかなかできないですけども、しかし、生徒の交わりの中にいる人たちは、一緒に心を一つにして共に喜んだり共に悲しんだり共に心を合わせて祈ったり、そういう人は本当に主が働いてくださるんですね。でさらに、その心を一つにするのみならず、持ち物も一つにする、そしてみんなに分配して、本当に仕事において、本当に長けて、経済が潤っている人が、経済が潤っていない人が本当に、主の働きのために、その経済を、分配する、まさに初代教会にてそうでしたし、パウロが、そうでしたね。ですからパウロはもう本当に宣教の働きを専念することができました。パウロが本当に、パウロの時間、惜しいですね。パウロが天幕作りという、仕事をして、伝道の働きをしていないその時間が惜しいから、だからアクラ・プリスケラ夫婦が、本当にパウロが伝道の働きに専念できるように、それで、パウロに、その経済の援助をした結果、パウロが本当にこの伝道の働きを専念して、そしてパウロのその貴重な時間を、それを稼いで、そのようにして、そのような形でアクラ・プリスケラ夫婦がこのパウロの働きをして、ですからその時パウロの働きに アクラプリスキラ夫婦もですから一緒に乗ったんです。アクラプリスキラがその捧げた分パウロが伝道の働きに専念できた。例えばパウロがそのおかげで8時間、ね、伝道の働きに専念できたら、その8時間はアクラプリスキラ夫婦もその宣教の働きに、加担して、ね、一緒に交わりをしたわけですね。
そう、聖書にそう書いて
まあ、書いてあるんですね。ですから共に、ね、持ち物、それから志、これを一つにして、そして宮に共に集まって、この46節では毎日心を一つにして宮に集まりと書いてありますね。ですからこの宮、要するに主を礼拝する場所、これ何も主日だけではないんですね。天聖では、ほぼ毎日ですね、土曜日を除いて、土曜日も本当に主日の整えるために宮に集まって共にその働きをしているんですけども、ないともやがてそう なっていきたいですね。本当にそう思いがあるならば主が与えてください。この毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、全てのために好意を持たれました。世の人たちが好意を持つようになっていくんです。世の人たちがちょっとクリスチャンってうさんくさいね、そういうことではなく、本当に世の人たちも、あ、クリスチャンって本当にすごいんだな、ということで、なるならば主が毎日救われる人々を加えてくださるんですね。当時は主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。主が加えてくださるんです。主が働いてくださいます。ですから私たちもこの御言葉と、それから共に交わりを、それから共に一つ食卓を共にすることと、それから祈りをすること、この4つをしていくならば、これに専念するならば、本当に主が毎日働いてくださる、これをしてくださいます。だからこの成田エクレシアがまさにそのように、本当にますます御言葉において発展し、また共に、礼拝に預かる、そのような時を備えてくださり、そして本当に皆さん一人が整えられたならば、主がある時に、それを成してくださいます。だから今本当にこの整える時を大切に過ごして、ますますこの御言葉を体験し、また皆さん一人一人が本当にこの御言葉を語るもの、そして本当に主の御前において共に交わるもの、またパンを裂くもの、祈りに専念し、そのようにして主のジュナミス、この力が働いていく皆さんでありますように、イエスの名前で祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、それぞれの祈りをする時を持ちたいと思います。本当にこの一度成田エクレシアともどもはあなたを恐れる病、主よ、本当にこのようにして場所を提供し、パンを提供し、そして本当に御言葉の教えとまた祈りを本当に固く保ち、そして本当に火曜日が待ち遠しいと、本当に主よ共に添っております。できれば毎日このような交わりをしたいという心がありますが、しかし物理的に今それが いけないですか。しかし主はあなたはご存知です。一人一人のその上かわきをご存知であり、一人一人の願いをご存知であり、また一人一人が本当に捧げたいというその思いをご存知であります。ですから主はあなたが豊かに報い、この成田の地において本当にそのような喜ばしい交わり教会が建てられていきますように、主はあなたに願い求めます。主を本当に祈りと御言葉に専念する、そのような主を宮24時間途切れない教会を求めておりますから、あなたが主を一人一人の願いに応えてくださるように、イエス様がこれを導いてくださることを覚えます。主を本当に御言葉を語らせてください。人の心を本当に突き刺し、悔い改めと導き、そして洗礼と導かれるような、そのようなメッセージをしていくこの成田でありますように、あなたが導いてください。今まさにそのような整えをしておられることを感謝いたします。主の時があります。主よ、あなたの時を我らは待ち望み、そして本当に時に至ったならば、あなたが実りに実らせ収穫をさせてくださることを感謝いたします。主よ、あなたが今日もこの使徒行伝を通して本当にあるべき教会のありさまを示してくださったことを感謝し、また本当にこの成田のエクレシアが本当にこの初代の教会に沿った本当に志を持っておられることが今一度あらわにされたことを感謝します。主を本当にあなたの下に求めます。あなたに求めます。あなたが与えてください。今日いただきましたこれらの御言葉のメッセージに感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。ハレルヤ、愛する天皇様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。成田エクレシア、主よ、あなたがこのエクレシアという名前をつけて歩く教会になれと、主よ、あなたが命じられたことを心から感謝いたします。歩く教会となって、教会としてこの地域において、またこの国においてなすべき技をなすことができますように、主よ、42、43、44、45、このもろもろのこの御言葉、47節までの御言葉を実践することができますように、イエス様、あなたが祝福してください。主よ、今自分たちが数えてみることができますように、人の教えを受けて、今お互いに交わりにあって、そしてパン先をして祈ることに本当に全力を尽くしている、このもろもろ本当にこれが自分の身に置き換えて全部パーフェクトでありますように、イエスよ、あなたが祝福してください。その時本当に人々が恐れる、いや、あの人たちはどうしたんだろうと恐れることが本当に起こされて、そしてその恐れること、その主を恐れ敬うこと、それによって主を本当に主を恐れ敬うことによって起きる奇跡印が起きますように、主をあなたが祝福してください。イエスキリストにあって、主をこの初代教会のこのあり方、これをあなたが今日私たちに共有させてくださったことを感謝いたします。本当にこの御言葉通り、私たちが日々心を一つにして本当に集まることを、力をつけて、そして家においてもパン先をする、本当に喜びで純粋な心、それを持って続くことができますように、主よ、あなたが祝福してください。そして彼らの信仰のあり方が、全てのこの信じる者に本当にああならなければならないという見本となることができますように、そしてそのように救われて、そのようにまだ歩みたいという人々の数をあなたが増やしてくださいますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり、この実態を与えてくださる、私たちのあり方をそのように整えてくださるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。主の祈りです。主の祈り。天に今します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
主があなたを祝福し、 あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アレルヤ。
アレルヤ。